皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、10月16日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は日本政府の行方です。国会も始まりますけれども、これから本当にその日本も大きな課題がたくさんあります。福島原発の問題、それから世界大恐慌のこと、まあ、本当に数え上げたらキリがないと思うんですが、まあ、果たして日本政府がどうなるかということなんですね。まあ、私はもうずっとこう、平成に入りましてから、まあ国内外の様子をまあいろいろ見てきてるんですけども、やっぱりこの、その組織の人の器量というものがですね、やっぱ最終的にその組織の生き死にを決めてる。もうこれは厳然とした事実だと思うんですね。まあ、器量が高かろうが低かろうが、そこにある人たちっていうのは一生懸命仕事してますから、まあ本人が自分たちの器量がどのほどかっていうのは大体よく分かってないことが多いんですが、まあ旗から見てるとよく分かっておりまして、よく見えておりまして、これは乗り切れると思えば大体なんとか乗り切っちゃうし、まあ全然ダメなら全然ダメなんですね。日本もアメリカもこの20年でその器量が著しく低下したんじゃないんでしょうかね。この15年でも随分低下したんじゃないかなと思うんです。やっぱり90年代日本はですね、非常に厳しい金融危機と大不況に苛まれて、まあその時ってのはまだ昭和のリーダーたちが最後まだ活躍していた時なんですね。まあだから最後どっかにこの絆みたいなものがあって、最後立て直す力を持ってたと思うんですが、まあ、その後、平成の時代の、まあ、ニューリーダーですね。これはやっぱり全然ダメでですね、今、その安倍内閣見てても皆さんどのように見えますかね。まず私は一番気がつくのはですね、問題に対する認識能力なんですね。新しい問題は次々出てきてんですね。状況はどんどん変わってんです。ところが、頭と発想を切り替えられないんです。原発を動かすと決めたからもう原発しかないと言ってみたりですね。あるいはその、まあ、増税することに決まってんだから増税するしかないと。あるいはもう元々がですね、もうなんか変な、思想的なものでもあるんですかね。弱者を救済することは悪いことだみたいなことを思ってる人たちが多いんでですね。まあ、それは徹底的にその、絞り取った方がいい。あるいはもう中国、韓国がけしからん国だからですね、ここは叩くべきだと。なんかもう、いつそういう発想が芽生えたかよく知らないんですが、なんかそういう思いをですね、ずーっとこう抱きながら、で、それがその状況の変化の中で変えていく力を持っていないというところがですね、非常に私は今回顕著だと思うんですね。やっぱりその、世の中には変わるものと変わらないものありますから、まあ自分の信念の中でも変わらないもの、変えてはいけないものはあるわけですが、今私申し上げたポイントっていうのは、ただ単なる戦術だったり、あるいはせいぜい一時の戦略なんですね。ですからそんなものはですね、状況に応じていくらでも変えていくべきでありまして、そういうことをしないとですね、どんどん取り残されていきます。しかし一番本当に今の政府っていうのが、まあ言ってみれば、そういう状況の認識とそれに対する対応ということができない。まあその根本的なやっぱり部分を見ると、やっぱりこれは、やっぱりこう能力が劣化したんだなと。で、しかもこれ、ほぼ全員がそうなんじゃないんでしょうか。野党もそんなような感じがするんですね。野党がもう少ししっかりしてれば、まあ国会もちゃんと動くんでしょうけども、まあそういうことがない。さらに役所もそうだと思いますね。自民党なんてはもともと役所の役人の上に乗っかってる政党なんですから、まあ、役人がしっかりしてればですね、もうちょっとは物事うまく動くんじゃないかなと思うんですが、もうなんか本当に、その国益なんていうのもないし、省益っていうのも最近あるんですかね。あるのはなんか自分の、この、まあ、利害損得、あるいは自分のこの、まあ、なんて言いましょうかね、出世っていうわけでもないですね。まあ、自分がいい思いをしたいだけの、まあ、そんな思いの人たちが、やっぱりこの実際に動かしてんじゃないんでしょうかね。だからそうなってくると、本当にこの、右往の州になってきていますね。だから、右往の州になってるときに最大のやっぱり問題というのは、やっぱりその何にもできないということですね。認識もできないし、行動もできない。要するに、金融緩和で、作った金をまいている。ただそれだけですもんね。 で、ところがマックだってなかなかその、世の中に広がらないんで、日銀に金戻ってきちゃってるわけで、だからもうそれもどんどんどんどん機能しなくなってんだけども、まあとにかく難しいことは考えないように、もう上の決めた通り一切自分で反論しないで、いかにその上にごますってるか、上の言うことをですね、敷衍してるかで自分のその、まあ業績を示そうという、まあそういう態度があまりにも見え見えなんじゃないでしょうかね。やっぱ私はもうすでにですね、ワンラウンド政治を終わってしまってると思うんです。与党も野党もこんな調子、役所もこんな調子ですから、自主的に今の日本政府は誰も運営してないんだと思うんです。本来のあるべき仕事はもうできない状態になっていて、だからこれからなんか問題が起きるたんびにですね、あれは追い詰められていくんだと思うんですね。で、大きな問題ほどものを言わないという形になります。今、福島でですね、微生物除染をやってますね。あれ非常に面白いんですね。まあ、私も、この2年半ぐらいずっといろんなところでこれ見てるんですが、よくこのリーダーシップの姿にそっくりなんです。よく似てるところがあるんですね。あれ地面がありますね。地面の上というのは酸素に触れてるんで、ここはやっぱり生物の世界なんですね。酸素ってのは生物が作るわけですから、まあ生物の世界で、この世界を司っている微生物っていうのが地面の上にいるわけですね。ところが地面の中、ある程度深いところっていうのはですね、あんまり酸素が通わない、光も届かないところで、ここは言ってみれば地球が生まれた時以来の、まあ地底の生き物と申しますかね、生物が生まれる以前の、まあ微生物もたくさん住んでる世界なんですね。ですから、なんかこう土っていうのは土の上と中って、こうなんか違うんですね。で、例えば放射性物質だけじゃなくて、様々な重金属とか、ああいうものを分解するっていうのはですね、この地底の微生物の仕事なんですよ。もともとその、地球がおかしくなった時にこれ浄化するシステムを地球はあれ持ってるんですね。地球生まれて以来の。というかその地球は今でも進化、発展を続けてるんでしょうね。だからその変なものは全部この地底に引きずり込んで、まあ、そこで分解解体していく。で、同時にですね、それが肥料となって、地面の中に良き肥料となって、で、地上に育つ様々な生物を養っていく。で、地上の生物をこの地方にいる微生物が養っている。まあ、そんな関係なんだろうと思うんですね。で、ですからこの地底にはですね、そういう、まあ、普通起こさない、普通ないような、反応する微生物が生きてるんですね。で、しかし普通これはですね、あまり用事もないんで、寝てるんですよね。仮死状態って言うんでしょうか。で、下手するとこれ腐ってるんですね。だから土をこう掘ってですね、地面から臭い匂いがしてきたら、これ腐ってるんで、そこはそういう微生物死んでるんですね。だから地面を腐らせちゃうと、これはその地球の新陳代謝が働かなくなるんですね。浄化が働かなくなるんで、これは良くないことなんですね。やっぱり地面は腐らしちゃいけないんですね。で、反対にこれをですね、発酵させていきますと何が起きるかっていうと、発酵させるとこの地球始まって以来のこの微生物の活動が始まるわけですね。で、その時に言ってみれば地表の微生物と地底の微生物が手をつなぐんですね。リーダーシップの建設的文化っていうところにですね、建設的スタイルというところに、定型文化っていうのがあるんですね。人間性重視文化とか定型文化ってのがあって、うまくいってる組織っていうのは、みんながその手をつなぐ力を持ってるんですよ。立場を超えて、それから場所を超えて、それからその、まあ、戦略的なですね、まあ、いろんな齟齬を超えてですね、まあ、みんなで一緒にやっていこうという力を、提携する力を持ってるんですね。だから普段はそれぞれの職場で自分のことだけやっていて、まあ、会社の未来とかお客さんのことについて、ほとんど仮死状態である人たちが何かをきっかけに、一緒に何かやっていこうと手をつなぎ出すと、そこから組織って蘇っていくんですね。みんなが、まあ、顧客志向だとか、業績志向ということで一体になってきて、今までにない、そのなんか活力が組織全体から生まれてくるんですね。実は微生物も全く同じで、上と下がですね、手をつなぐとですね、そこからなんか今までなかった、その微生物の活動が始まるんですね。高島さんがこのいろいろこの地面の上にいろいろ微生物撒いてますが、あれはその誘導するためのいろんな酵素液なんですね。要するに酵素撒いてるんですね。で、この酵素で、地底と地表の微生物をね、パッとこうなんて目覚めさせるんですね、あれ。ある種の酵素に反応するんですね。で、目覚めたところで、今度は何をするかなんです。 実はそのこれ組織問題なんですが、じゃあそのお客さんのため、世の中のため、みんなのために何かやろうとすると、そこから何するか自分たちで考えるわけですね。問題は何なんだろうということと、何をすることが一番いいことなんだろう。これを自分たちで考えて、で、自己実現とか達成という、さらにその重要な二つの文化をですね、建設的スタイルの中で作っていくんですね。なので、その、初めにパッと気づくという段階があって、これが定型文化と人間性促進文化で、これで人々が気づいて、部署を超えて、立場を超えて、戦略を超えて手をつなぎ始める。で、次に手をつなぎ始めたら、何をするかを自分たちで考えて実際に行動する。これが、自己実現文化とか達成文化とか言われる分野なんですね。実は微生物も同じで、手をつないだところから何をしようか考えて、まあ彼らの本能というのは、要するに地球の浄化なんですね、もう。ですからもう、いらないものといるものってね、瞬時にわかるんですね。例えば、ここでは、このカルシウムは消さない。ところが、このセシウムは消すとかですね。あれ、ちゃんとわかるんですね。で、セシウム消すとなると、セシウム消すに必要な微生物がどんどん湧いてくるんです。あるいはなんか他に、例えば PCB とかですね、そういう他の有害物質があれば、今度これを消す微生物が自分たちで、こうなんか中から湧いてくるんですね。そうやって今度実際に消していくんですね。しかもそれはですね、一つの微生物の働きではなくて、様々な微生物が連携して操作することによって、の消失って起こっていくんですね。まさに組織も全く同じで、その、お客さんと接する部署だけがなんか対応を良くすれば、顧客満足が良くなるわけじゃないですね。やっぱり顧客満足度が上がるためには、組織全体がですね、有機的に働いていかなきゃダメでしょ。だから、お客さん担当の人だけが頑張れば、顧客満足が上がるなんてことは全くないですよね。あるいは製造部門だけだとか、販売部門だけが良くなれば、全体が良くなるってことは全くないでしょ。だから一人の人とか一つの部署だけを取ってきて、この人だけがうまくいってるからサービス良くなった、あるいは問題がなくなったってことは全くないですよね。すなわち全体が、その組織の環境自身がですね、活性化して何でもできることをやってみようという思いと、そして実力を持った状態になっていなきゃダメでしょ。あれ土も全く同じなんですね。だからなんか、対放射性細菌を厳正したやつ、それだけ別のとこ持ってって撒いたって、全然ダメなんですね。すぐそんなもん消えちゃうんですね。やっぱり土全体がですね、一つの、まあ、言ってみれば、建設的スタイルになってるっていうのかな。そういう状態になってないと、実はその、物事全然進展しないんですね。ですから、この微生物の働き見てるとですね、まあ、組織文化と同じなんでですね、あまりにも私はびっくりしてしまいますね。ああ、ここまで掃除系なのかと。ですから、まあ、そういうふうに考えてくるとですね、まあ、我々のこの普段から、接している組織というのはどういう状況なのか。これはですね、非常に重要なことだということはよくわかると思うんですね。まずその横に分断されていると定型ってことができないんですね。あるいは人間性促進ということがないと、やはりみんなやる気が出てこないわけですよね。ここが非常にまず重要なところで、今世界の人たちというのは、むしろ定型とか人間性促進をもっと本格的に進めようとしてるんですね。国レベルではね、ひどいやつもたくさんいるし、企業レベルではひどいとこもたくさんあるんですけども、個人で見るとですね、もうやっぱりこれ大陸の人たちの世界ってのは大変なんですよね。もうたくさんの難民が出るでしょ。あるいはどっかの国留学行くところは帰れないとかですね、留学行ってる間に内戦が起きちゃって帰れないとかですね、悲惨な話はいくらだってあるわけですね。ですから、今この地球市民という言葉はよく言われますけども、今この民衆レベルで言うとですね、まあとにかくお互いの人間性を大事にして提携しようというエネルギーはものすごく強いものがありますね。政府がひどければひどいほどこれは強くなってきた。提携の気持ち、あるいは人間性促進ですね。だからそれを、まあ動かす力として、インターネットってのは非常に大きな役割を今果たしていると思うんですね。じゃあそれで今度達成とかですね、自己実現ということになると、これはこれでまたみんな頑張っていて、例えばみんなで協力してなんかあるプロジェクトやってみるとかですね、みんなでどっかで移住してですね、安全確保するとかね。なんかそれなりにみんな横につながってですね、何事かやるべきことをやろうとしてるのはよくわかりますね。で、これが、要するに、それまでの人たちの、うんと深いところまで巻き込んでるかどうかがポイントなんですよ。なわち、 難民同士でやっててもなかなかこれ広がりは持たないんですね。まあもう難民になっちゃったらしょうがないですから逃げ惑って、まあ提携して手綱で行くしかないんだけども、そうではなくてその国の人たち、安定して暮らしている人たち、元気な人たちも巻き込んで活性化して、そして全体として問題を解決するように考えているかどうか、国だとか地域だとか世界全体をですね、一つの有機体と考えて、これを良くしようと考えているかどうかっていうと、ここがですね、まだなかなかちょっと進んでないところがあります。だから高島さんの微生物の話で言うならば、こうみんながびっくりして微生物同士が種類を超えて手をつなぐ瞬間がある。このなんかショックがですね、まあ、だんだん今広がりつつあるといえば広がりつつあるんですね。まあ、それによってだんだん提携が広がっているということも間違いないと思います。で、そういうなんか提携から全く無縁な世界が今の日本政府だろうと私は見ていると思うんですね。特にもう、選挙でですね、衆参両で勝っちゃったんで、もう座ったらいいぐらいな調子でやってますね。でも新聞見てるとですね、地方紙ってあると思います。地方紙の社説を見ると、ものすごく厳しいですよね。今の日本政府に対して。中央紙の考え方と全然違ってですね、やっぱりすごく真っ当だと思うんですね。このまま日本政府続けていったら国も何もおかしくなっちゃうよと、こんなことじゃダメだよという意見はですね、率直に非常に明確に述べてるんじゃないかなと思うんです。ところがやっぱり、まあ、なかなか声が届かないっていうと同時にですね、まあやっぱり地方にもいろんな人たちいるわけですよね。ですからなかなか大きな動きになってね、すなわち、人々が、はっと気がついて、パッと手を握るというところまで、なかなかまだ来ていないんじゃないかと思うんですね。そうするとですね、実は、やっぱそういう時が来るんだと思うんです。で、まあ微生物の場合は酵素、ある種の酵素を撒けばそういうことになるようなんですが、さあ人間の場合はどうでしょうかね。それはいいことか悪いことかわかりませんが、この間の311の時、あれはまさにパッとみんなが手を繋いだ瞬間だったと思うんですよ。もう被災地の方々だけではなくてですね、多くの方たちが、うん、これはなんかしなきゃいけないと。で、お互いできる、考えてできることをやってみようということで、まあ、様々な分野でみんな提携してたと思いますね。まあ、不幸なことに、この原子力村の連中だけは、そういう、絆を拒みましたから、まあ、未だにとんでもないことになってですね、ますます地獄にはまり込んでるわけですが、まあ、それ以外のところはですね、まあ、みんなよく提携をしてったんじゃないんでしょうかね。だからあれも言ってみれば立場を超えて、この人々が手をつなぎ共に行動していく大きなきっかけになったと思うんですね。だから311の前と後を比べてみればですね、この人々の提携と自己実現、このやっぱり達成度合い見たら大きな進歩があったと私は思うんですね。非常に不幸な出来事であり、まだ続いている出来事なんですが、しかしその中に今までにない提携や進化というものがあったことは間違いないと思うんです。ですから、こうやって、真ん中は全然ダメなんだけど、外側がどんどん進んでるわけですね。これがまさに縦分けなんですね。だからこの、どうもならない人たちが、すり鉢の底に集まっていく。しかし、元気の人たちが周りから世の中を変えていく。いつの時代もですね、世の中変わるのは周りからですね、辺境から変わっていくでしょう。今は全く同じなんだと思うんですね。ですから、そんな目で見ていくと、やっぱりリーダーシップという観点から見たときに、あれ全然建設的スタイルになってないんですね、日本の政府というのは。あれはもうですね、終わりだと思いますね。で、中にいる人たちの中でリーダーシップを立て直す力を持っている人たちってのは、もういないし、外からなんか行ってわかるって連中でもないし、あと3年間選挙はないし、まあ大体これで本当に幕引きなんだろうと思うんですね。で、なんかこう相対的な話で言うならばですね、結局本人たちは、まあ一生懸命やってるつもりなんだけども、そこだけとこう時間が止まっていくって言いますかね。やってもやっても前に進まない。なんかハツカネズミがですね、丸い車輪で遊ぶみたいな世界になっちゃって、前に進まなくなっちゃうわけですね。で、そこがやっぱもう終わりになった時で、自分たち一生懸命頑張ってるようなこと言ってやってんだけども、前進しなくなるという時にはもう、どんどん今進んでるんだと思うんですね。まあこうなってきた時に、まあ我々相当な覚悟はやっぱりいると思いますね。やっぱ政府が止まってくると非常に大きな影響が出てきます。で、同時にやっぱりその世の中変わるときっていろんな苦労も多いんですね。ですからそこを、まあ、みんなで手をつないで建設的にやるということですが、まあそれはやっぱりまず元気の人たちが先に立たないとダメだと思うんですね。で、やはりまず今の段階に必要なことは、 自分たちの身の回りで手をつなげるところはよく手をつないで、それからいろんな実力を持った人たちを引っ張り出してくるってことですね。仮死状態になっているいろんな人たちにもう一回元気を与えて、何でもできる体制を作っておくっていうことが今非常に重要なことなんじゃないんでしょうか。最終的にはいろんな能力を持った人たちを集めてこなければ何事もなせませんからね。まあその辺のなんかこう世の中を深掘りするみたいなことがこれから重要になってくるんじゃないかな。そんな感じがしております。というところで今日の藤原尚也の日本と世界に一言、日本政府の行方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。